こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。11月最後の放送になります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ本当に寒い日々続いてますね。今年ももう終わるんだと思うと信じられない思いですけれども、最近は、私ゲームちょこちょこやってるんですけど、前もお話したと思いますけれども、スマートフォンではマリオカートのアプリゲームをダウンロードして、あれが、まあ、今でも結構面白くてですね、どんどんどんどん更新されていくんで、すごいなと思いながらやってるんですが、まあ、でも毎日やってたところからするとちょっと落ち着いてきたかなっていうところで、というのもタイムアタックとか、こうどれだけ速く走れるかっていうのとか、1位取れるかどうかっていう運が全てじゃなくて、なんかこう複数の要素でこうポイントが加算されていって、それがゴールした時にどれだけ稼げるかっていう仕組みになっていて、基本的に構造として、そこでいわゆる無課金の限界というかね、あ、これはこのチケットを買って、そんでこう、まあ、ガチャ的なね、こうアイテムとかキャラクターを出すやつもあるんですけど、ああいうのをやっていかないとっていうところなのかなとか思ったりして、それがね、ちょっとどうやっても勝てないなっていうのにたどり着いた感じがしますね。ただでも、まあ、ゲームとしてはすごい面白くてですね、ラジオを聞きながらだったりですね、息抜きには、本当ちょうどいいなと思うんですけれども、一方でニュースでとかでいろいろ読んだりしてですね、ヒットしてるって聞いたのが、10月に出たらしい任天堂が出したリングフィットアドベンチャーっていうですね、コントローラーをなんかこう器具につけてですね、それをこう動かして、体をリアルに動かすと、それと連動して画面のキャラクターなのか何なのか、そういうのも動くっていうゲームがですね、ヒットしてるらしいっていうのを聞きまして、任天堂のその体を動かす系のゲームでいうと Wii Fit とかもね、昔ありましたね。あれも買ってやったし、その後出た Wii Fit U っていうのがですね、律儀に買いましてね、バランスボードを使ってですね、あれもまあよくできたゲームで、本当に、体を動かして結構負荷がかかったり、それを使ってゲーム性もあるっていうのを楽しみながら、いつの間にか体疲れてる、体を動かしてるっていうのがよくできてるなと思って感動した覚えがあるんですが、今回もまた、まあバランスボードとは違う仕組みを使って、やるらしいんですけどもね、なんかすごい運動になるっていうんで、こういうね流行っててかつ良さげなもの欲しいなと思うんですけど、これ本当品切れしてて、で、まあ、今ゲームってダウンロードすればソフトは買えますから、データ版でいいだろうと思いきや、そこがこのよくできたところで、専用のなんかコントローラーをはめるんだかなんだかこうつけるやつ、道具がないと、まあ、できないらしくてですね、それを買わなきゃいけないんですけれども、それが売ってないですね。この時代にでもまだそういうこう物がないと遊べないものがあるっていうのは面白いなと思いつつ、で任天堂ってそういうゲーム、なんかこうゲームコントローラーと何か組み合わせてとかっていうのはなんか定期的に出してるイメージがあるんですけど、なんか前見たのはなんか段ボールかなんか組み合わせるやつ、あれどこ行ったんだろうなと思いますけどね、あれもあったなと思って、うん、でリングフィット欲しいなと思って、プラス僕こういろいろ考えちゃう、どうやって買うか、欲しいなってなったら次どうやって買うかって考えちゃうタイプなので、とある電気屋さんのポイントがですね、せせこましい話で恐縮なんですけれどポイントがいくらいくばくか溜まっているので、ここの電気屋さんで在庫があるのが理想的なんですけれども、それがなかなか、そのポイントの使用期限もあったりしてね、それがうまくはまればね、パズルがはまれば気持ちいいんだろうなと思うんですけど、そこの電気屋さん全然売ってなくてね、もう最近はだから暇があると更新ボタンを押す日々というかですね、更新ボタン押す、あ、ないなっていうような感じでね。ただでもゲームいろいろ新作出てるらしくてですね、ポケモンの、新作だとか、小島さんのデスストランニングとかもですね話題になっていて、なんかどれも面白そうだなと眺めてるんですが、今興味あるのはその体を動かすやつですね。 CM とか広告とか見た時はいまいちその、良さというかね、それが分からなかったんですけれども、まあ、やった人があれだけねこう興奮して、みんなそれを求めてるってことは何か面白いところがあるんだろうと思って、今更新ボタンを押しております。 それでは内山聖輝のワンクールスタートです。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、トレンドハッシュタグ。このコーナーはツイッターのトレンドになっているハッシュタグを覗きに行くようなイメージで最新の流行に少しだけ触れてみるコーナーです。今日もスタジオにはこの方がいらっしゃっています。
はい、番組プロデューサーの内田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
トレンドハッシュタグっていうコーナー、なんか久々にやる感じがしますけどね、前回何やったかも思い出せませんね。
もう全然トレンドですからね、もう流れてきましたから。
なるほどなるほど、
忘れた頃にやるコーナーですよ。
じゃあ今日もやっていこうと思うんですけれども、はい、今夜は何でしょうか。
今回はこちらです。渋谷スクランブルスクエアオープン記念、初上陸キッチン。
なるほど、トレンドハッシュタグっていうコーナーの中に初上陸キッチンっていうサブのあれがあるんですね。
そうですね、そうですね。ちょっと一緒になってますの。
渋谷スクランブルスクエアって聞いたことあるな。
ありますか。
はい。
ちょっと説明するとですね。
ありがとうございます。
渋谷スクランブルスクエア。
はい。
地上約230メートル。今月11月1日にオープンした渋谷の新たなランドマークになると言われている総合施設ですと。
ほうほう。
地上47階、地下7階。
はい。
渋谷駅直結。屋上には日本最大級の屋上展望空間を有する展望施設渋谷スカイ。
渋谷スカイ。
建物の中にはサイバーエージェントやロッキンオンなどのオフィスや212店のショップ、レストランが入ってますと。
これ昨日行ったかもしれません。
あ、本当ですか？
いや、その建物じゃなくて乗り換え？電車に乗って渋谷駅で乗り換えたんですけど。
はいはい。
なんか、何線だったかな。なんかそのこの地下にたどり着いた気がして、そっから銀座線に行くのがめっちゃめんどくさかった気がするんですよね。
あ、じゃあもう一回も足は踏み込んでる。
あそこがおそらく。
なるほど。
最近できたっぽい感じだったんで。
そんな感じ。そんな感じわかります。
渋谷駅ってこう進歩してるんですかね。
でもなんか新しい。
ずーっとやってますよね。
やってます。
あれって終わり来る、完成。
そうですね、
はい。
本題はそこじゃないんですよ、
はい。
本題はそのショップの中に日本初上陸の店が7店舗もあるということで。
これはありがたいですね。
これはこの番組的にはですね、
見逃さない。初上陸嬉しい。それはもうありがたがる番組ですから。
そうです。で、その中の。
来てくれてありがとう。
そう、来てくれてありがとう。うん、ということで、7店舗の中から、今回ですね、日本、3店舗。3店舗分の商品をご用意しました。
まあ、そんなにありますか。
いや、もう7店舗ありますから
ね。もうね。初上陸するものなんてもうそうそうなさそうですけどね。
いや、でもやっぱそこがやっぱりもう渋谷スクランブルスクエアですから、
まだ日本にないものがあったってことです
よ
ね。
呼んだんじゃないですか。
ありがたい話です。
そのえりすぐりのやつをですね、
はい、
まあ、紹介していきたいなと思ってますんで。はい、じゃあまずですね、最初の、はい、商品なんですが、
はい、
ティエリー・マルクス・ラ・ブーランジェリーっていうお店の。
何それ。
説明しますよ。
はい、
パリの二つ星レストラン。
すごい。何の二つ星なんですかね、こういう時の。
いや、もちろんミシュランでしょ。
ミシュランですか。
もちろんミシュラン。
あ、
ミシュラン以外で二つ星、あ、まあ、ホテルじゃないですかね。
ね、そうそう、ホテルとかもね、あれ、誰が決めたんだろうと思いますよね。
確かに。ホテルの
星とか四つ星とか。
星は誰が決めてんだ。
ホテルのミシュラン的なのがあるってことですか、
ね、いや、もちろん、もちろん、もちろんあるでしょう。
まあ、そこは。
まあ、問題じゃないんで。
誰も知らない。レストラン、二つ星レストラン。
はい、シュールムジュールパールティエリーマルクスの総料理長。
ありがとうございます。
ティエリー・マルクス氏監修のベーカリーショップです。
まあ、パン屋さん。
パンか。
ブーランジェリー。ブーランジェリーってよく聞きますね。
あ、ほんですか。
うん。
パンという意味ということで。
フランス語ですかね。
もちろんですよね。
あ、そうですか。
いや、わかんない。もちろんって言ったけど。
おそらくはそうでしょう。
このコーナーいつもね、ね、ふわっとした調べ
で。いけない、いけない。
じゃあ、早速。
パリのパンか。
はい。ダジャレかな。ダジャレかな。ダジャレですか。やめてください。
なんでダジャレ。
やめてください。
なんでパリのパンでダジャレになる。
条件反射でじゃ
あ。条件反射。どんな条件反射。
最初の、あ、これですね。ブレッドマキ。
ブレッドマキ。
ブレッドマキ。
マキ？
ここから
まずね、箱、直方体の箱に入ってますね。この箱がまあ黒を基調としたです。まあオールブラックですかね。ほぼ黒の箱でかっこいいですね。はい、なんか、人影のデザインが。
はいはい、はい。
ポケモンじゃないですけれども。
やっぱティエリー・マルクスさんなんですか。
あ、この人が。
うん、
この人がかの。じゃあ開けてみたいと思います。箱だけ見るとチョコレートが入ってそうですけどね。
うんうん、
あ、茶色い包み紙に入って、これも出してみて。はい、開きます。なにこれ。 海苔巻きみたいのが入ってますね。
ああ、いいとこついてますね。
ハムとチーズが、なんかこう、クレープみたいな素材で包ん、巻いてありますね。
そうですね。一応なんか説明すると、はい、日本文化に深い理解とか、まあ、ティエリー・マークさん日本すごい詳しいらしいんですけど、彼が日本の巻き寿司からヒントを得たロールサンドだということ。
確かに巻き寿司のように巻いてありますね。
食べてみてください。
ロールサンド？パンじゃないの？
パンのロールサンドじゃないですか。
いただきまーす。はぁ。うん。美味しい。
うん。
あ、これ普通に美味しいですね。
うんうん。
ハムとチーズ。うん。
うんうんうん。
あ、これ美味しいわ。でもこれ巻き寿司にする必要あったんですかね。
やっぱ日本だからじゃないですか。
形はそうだけど、もう食べちゃえばね。
食べちゃえば一緒。
サンドイッチでもね、巻くことによる食感の違いみたいなものがあるのかな。
はい、またやっぱまあ、フランス料理だからあれじゃないですか。見た目とかじゃないですか。
あ、見た目ね。
うんうん。
うん、
はい、
これは美味しいですね。
これあの一応ベシャメルソースが入ってるそうですよ。
ベシャメルソース、
ベシャメルソースわかります？
いや、あの人生で初めて聞きました、ね、
あ、本当ですか？え、グラタンとか入ってるやつですよ。
そうなんですか？
ホワイトソースじゃないですか。
へ
え。じゃあそれは感じなかったということで。
ベシャメルソースは感じなかったな。
どうですか、これもパリ本店大人気らしいですよ。
でもこれは美味しい。でもなんかこう、うんうん、のり巻きにしてこう手のひらサイズというかパクっていきやすいので、このテーブルに置いてあるとつまみやすいですね、はい、いいと思います。
続きまして、
はい、
同じく、ティエリー・マルクスさんの、ブリオッシュ、ブリオッシュフィルテ。
今度の箱はなんかフィギュアが入ってそうなサイズ感ですね、
はいはいはいはい、
ゲーセンでこういうのをここに引っ掛けてUFO キャッチャーみたいなので撮るやつ、よくあるやつ、
ね、はいはいはいはい、
あれくらい、
あれくらいです。
アニメキャラのフィギュアが入ってそうな箱、はい、あ、もう外から見えますね。見えるのは、まあ、パンかな。茶色、茶色が。よくわかりますね、開けてみないと、これは。さあ、大きいな。なこれ。もう一斤っていう感じのサイズ感ですね。
それ一斤です。
これはな、何に使うんですか？このまま食べるの？
このまま食べますね。
あ、ブリオッシュってもう素材、もうそのものですよね。
そうです。
食パンみたいなね。
そうです、そうです。
俺一人でこれで今から食べる。家族でいけるよ、これ。
これ家族でいけるやつですね。
そんなかじりつくようなものなの、これ。
ちょっと食べてみましょうか、
じゃあ。でも食べてみますよ。
一気に食べなくていいんで。
ブリオッシュって甘くはないんですか？
ぜひちょっと食べて確認して。
具材が入ってんのかな？でけえな、うん、贅沢にもね。
ね、
説明しづらいな、はい、なんていうの？どんぐりみたいな感じ。パッと見た感じは、
はいはい、
渦を巻いてますね、
はいはい、ちょっとじゃあ
ちょっとちぎってみようと思います、はい、あ、ふわっとしてますね。いただきます。うん、美味しい。なんて説明すればいいんですかね。あのクロワッサンのサクッとしてないやつって感じですかね。
それはどうなんだ。いいとこは抜けてますけど大丈夫ですか。
クロワッサンのもう内側にたどり着いたところって感じですね、
はいはい
はい、うん、美味しい、
美味しい、あ、よかったですね、うんうん、北海道産小麦ハルキラリを使っていて、甘みが強くコクのあるナスなんとか卵に発酵バター。
でもこれ食生活のどこであれするもんなんですかね。
やっぱ朝じゃないですか。
朝で
朝食って感じじゃないですか。
へえ、卵と一緒にとかですか。
あ、いいじゃないですか。
うん、美味しいですね。
はいはいはい、
うん、
これが一応その初上陸その1位ティーリーマルクさんでした。
いや、美味しいですよ。
続きまして、
差し入れとかにいいんじゃないですかね。
差し入れに持ってこい。
のり巻き、のり巻きじゃないや、このブレッド巻きの方は差し入れとかにやるとパッとこう分かれてるので、
確かに、確かにいいですね。
いいと思います。お待ちしております。
はい、
はい、
なんか続きまして、
はい、
サンワイン、
サンワイン、
サンワインってお店です。
これは漢字でサンワインなんですね。
参加数の3に、はい、平和の和に、
はい、
院はあれですね。なんかあの、
大学院。
大学院の院です。
はい。
はい、台湾の創作レストランということで、テイクアウト専門店として日本初上陸しましたよ。
はいはいはいはい。
で、看板メニューがですね、キャラクターパオズということで。
パオズ？
はい。
パオズ？
パオズをね、お持ちしましたよ。
お盆の上に、あ、確かに可愛らしいキャラクターが。これ何？何なのこれ人。なんか動物を模したようなキャラクターがいますね。で、こう手のひら台の。
なんかそういう動物を模したパオズ。
パオズっていうのは何なんですかね。
パオズはまんじゅうかな。
あの、まあ、肉まんでも。
肉まん的なやつ、ね、
そういうやつ、はい。これこのまま食べるんですか。
これはね、このまま食べます。一応温めてはいます。
この子はパンダかな。
はい。パオパンダって言います。
もう目が、こんな、目飛び出してますね。黒目が。これを食べるのは忍びないですけれども。
はい。
いただこうと思います。あ、香りいいですね。ん？甘い。あんが入ってますね。
お、何あんですか？
これ黒ごまですね。
ああ、正解です。
うん。うん、美味しい。
うん、うん。
うん、うん。
ぜひ他も。
これはなんか、マリオカートに出てきそうな、キノコかな。
で、パオキノコピンクって言います。
もう全部がマリオカートの アイテムに見えてきますね、今は。いただきます。これも甘い。
うん。何でしょう、
さつまいもかな、色的に。
ああ、いいですね。紫芋あん。
ああ、なんかつぶつぶしたものが入ってますね。
あ、それも入ってます、それも入ってます。何と思います？
わかんない。
それマカダミアナッツです。
え？
マカダミアナッツ。
そんな素材も取り入れるんですか？
入ってます、入ってます。
うん、美味しい。
うん。
うん、うん。
で、最後が、パオハリネズミっていう。ハリネズミ
も。やっぱりこれハリネズミなのか。これは確かにこの中では一番デザインが手が込んでますね。
うんうんうんうん、
これ何説明すればいいんだろう。茶色いですね。
うん、
あ、でもなんか、トゲトゲしてるところが硬い。
うん、
いただきます。
はい。
ん？これ中身なんだ？あ、これ、ん？甘じょっぱい？
うんうんうん、
うん、なんだこれ。いや、なんか変ですね。これなんだろう、このハリネズミ。
これね、チャーシューなんですよ。
え、これ中身が？
はいはい。
え、でもなんかあんというか、こう滑らかなものになってますよ。え、どういうこと？
滑らかにしてるけど、それチャーシューです。
いや、これは面白い。
うん、
え、これ何？
チャーシューです。
これはなんか初めてな感じですね。
あ、本当ですか。
うん、なんかこの感じ、見た目からかじった時の驚きがありますね。これでチャーシューなんだ。美味しい。うん、外側がサクサクしてますね。ハリネズミのハリが。
うん、
うん、
こちらが新台湾スイーツパオズでした。
美味しかったです。
ラストです。
ハリネズミが面白かったですね。
ラストはね、
はい、
森吉田ってお店です。
日本人ですか。
吉田森秀さんがオーナーパティシエを務めるパティスリーということで。
逆輸入的なことなんですかね。
逆上陸しましたね。
逆上陸、
はい。こちら2012年オープンしたらしいんですけど、はい、まあ、この度日本初上陸ということで、これ一番人気らしいですよ。これモンブランなんですけど。
ケーキですか。
はいはい。
はあ、これもまた箱が綺麗ですね。森吉田と書いてあります。パリ、金色の縁取りがされていますね。まあ、そんなあたりで、
はい、そうですね。
開け方がわからない。でも上に開けてくださいって、このアップル製品みたいな開けにくさがありますね。あ、これ開くんだ、箱。ああ、なるほどね。ああ、モンブラン。ああ、綺麗ですね。
これはね、もう本当行列らしいっすよ。
本当ですか。
もうね、整理券配ってる。もう平日でも午前中に完売することが。
それがこの、でもモンブランですからね。
一番人気のモンブラン。
言ったってね。
言うてもモンブランですよ。
まあ、そうね、見た目はモンブランとしか言いようがない。下がこれなんだろう。なんか下が特殊な生地。でモンブランってこんな感じか。
うんうんうん。
なんだろうな、これクレープなのかな。じゃあとりあえず切り開いてみようと思います。
はい。
はい。あ、サクッとしてる。ってことはこれなんだろう。パイのような生地が下に。はあ、はあ、はいはいはいはいはい。はい、切りました。いただきます。うん、あー、美味しいですね。
美味しいですか。
レーズン風味かな、これ。
へえ、
うん、美味しい。なんか大人の味わいですね。
うんうんうんうん、
甘さもありつつ甘すぎない。
うんうんうんうん、
あ、これ上品な味だわ。これ美味しいわ。
一応パリの人々の間の森吉田のスイーツは、
はい、
サンプル A エフィカスって言われてるらしいんですよ。
それというと
日本語で言うとシンプルで美味しい。
確かに何かこうゴテッとしてないし、あの食べた感じもあっさりと食べられるケーキという感じで、うん、美味しい。下のサクサクしてるところも相まって美味しいですね。
うんうんうんうん
うん、でもサイズ的にはそうですね、甘いもの好きな人だったら一人で行けちゃうかもしれないけど、分け合って食べるぐらいがちょうどいいかもしれないですね、普通であれば。確かにこれは並ぶのも分からないでもないですね、はい、美味しいです。
一応こちらで以上となります。
なるほど、そうですね、総じて美味しかったですけど、このみ驚きがあったのはあのハリネズミの、
はいはい、パオズ、
あのパオズが面白かったですね、うんうん、なんか、あれ甘あ、しょっぱい系かと思って、うんうんうん、チャーシューが入ってるんだって、見た目の面白さと、
うんうんうん、
食感も美味しいし普通に美味しいし、
うんうんうん、
アリネズミがサプライズでしたね。あとモンブランのケーキもすごい美味しかったですね、
うんうんうん、
これはあっさりと食べられるのでいいと思いますね、コーヒーと一緒に。まあでも僕の普通に好み一直線はこの、ま、のり巻きですかね、
ブレッド巻きですね、
はい、
はいはいはい、はい、
サンドイッチ好きとしてはなんかこう一口で全部やってくれるのがいいですね、
うんうん
うんうん、ここに野菜とかもガンガン入れてくれるとありがたいですね。
確かに
全部済むので、
はい、
ということなんですけれども、はい、いつものように採点していただいて
採点ですか、
締めようと思うんですが、
ね、今日はね、いやもう100点じゃないですか。
嘘でしょ
いやいやいやいや、そうですね、いつもながらの、箱の説明から入って、
箱は大事ですからね、
はい、でちゃんとそれぞれちゃんと魅力がされられたんじゃないですかね。
そうですね、
うんうんうんうん、
100点か、
はい、
じゃあこのコーナーは終わりかな。
いやいや、そういうコーナーじゃないかそういうコーナーじゃないかな、レポートの採点目指してコーナーじゃないんです。
たどり着いちゃったもんな、
は
い、
他にもね、まだ初上陸ものが当然7店舗のうち、はい、今回3店舗なんで、
だって洋服屋さんとかもいっぱいあるんですよね、多分ね、
この渋谷スクランブルスクエア、
近々見てないですけど、
そう、しかも何がすごいって、
はい、
なんか11月オープンしたのがまだ東棟だけらしくて、
ほう、
今後さらになんか10年かけて徐々に完成していくっていうことなんで、
そんな場所ありました？駅前。
知らない。
場所ってそんなあるんだ。
いや、だからまだ増えるかもしれない
ですね。渋谷いつまで？
で、一個言えるのは、
はい、
あと10年は完成しないです。
いや、俺40年前になってるからです、その時自分が。
そうなんです
よ。都市って面白いですね。
本当ですよね。
その、変えようと思ったら10年スパンで変えていかないといけないんですもんね。いや、大変だわ。まあね、その渋谷スクランブルスクエアはじめ、渋谷の今後も お楽しみにということで、はい、ぜひぜひ皆さんも行ってみてください。以上、トレンドハッシュタグでした。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今日はいろいろ初上陸したものをいただきましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。今テーブルの上に食べ物が、美味しい食べ物がたくさん並んでるんですけれども、どれも本当に美味しくてですね、本当なんかクオリティが高いなっていうね、目にももう箱から目が楽しいし、食べてみても美味しいしっていうんでね、まあ新しくできたとこ人混みすごいかもしれないですけど、行ってみると楽しいかもしれません。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、私内山聖輝に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく、内山さんこれで10分お願いします。買い物不精な私内山聖輝の財布をこじ開けられるような買いの商品をお勧めしていただく、内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただく、お悩みプロファイル。皆様のブルーな思い出をポエムにしていただく、ブルーポエム。そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく、内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。そして来年1月に迎える番組5周年に向けて、ワンクールアワードと題して、これまでの放送の中で皆様が覚えていらっしゃる印象的な私内山聖輝が喋った言葉も募集しています。 可能であればその言葉を言った前後の状況、そしてもっといけるならば第何回目の放送なのかなども添えていただけると助かります。ワードを採用した方の中から抽選で100名の方にワンクール特製ステッカーをプレゼントいたします。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 one@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信です。更新は火曜日のお昼予定です。それではまた来週、さようなら。